石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先週ですけども、アメリカのロサンゼルスに出張に行っておりました、はい、アドビというフォトショップですとかプレミアプロムですとか、そういったクリエイター向けの、アプリソフトを提供している、アドビがアドビマックスという、クリエイター向けのイベントを開催していたので、その取材といった感じでした。でやはり、今年どの IT 企業もそうなんですけど、 AI 祭りといいますか、去年は散々メタバースって言ってた会社も、今年はメタバースの目の字も言わずに、AI 言ってるという感じです、ただ分かりやすいのが Adobe の場合っていうのは、その要はクリエイターってそれこそね、フォトショップでちょっとね画像編集したりとか、あとイラストレーターっていうソフト使ってこうねイラスト作ったりとかしますけど、基本的には地味な作業が多いというか、コツコツコツコツ色を塗っていくとか、コツコツコツ線を引いていくということが基本だったりもするんですけど、AI が組み合わさることによってそういった作業は一気に簡単になるみたいな。それこそ今回のアップデートでは、そのイラストレーターってアプリだとテキストでいろんなことを打つと、それっぽいイラストも描いてくれると。
こんな感じみたいな打てば
とか、可愛い虎って打つと可愛い虎を描いてくれると。でそれをあとはベクターデータっていう、線をベースに描かれているので、自分で線の長さを変えるとか、あと色合いもね、配色が自動的に配色されているので、それをねぐるぐる回すと、それぞれプロがちゃんと配色したようなものに変わっていくみたいな感じになるので、非常に AI と組み合わさることによって、仕事が楽になるという感じなのかなというところですし、Adobe って一生懸命モバイル系のアプリを強化していて、とにかくそのね、パソコンだけだとどうしてもユーザー数って限られてくるので、ユーザー数を広げたいっていうところで、スマホのアプリとか iPad のアプリとか頑張ってたんですけど、それだけでも限界あるというところで、AI が入ってくることによって、こうね、誰でもイラストを描けるようになる。誰でもそういった写真の編集とか動画の編集がしやすくなるというところで、AI によってね、クリエイターが広がっていく。それこそね、ソニーが一生懸命 Xperia でね、クリエイター向けのスマートフォンを作ってますけども、ああいったものと組み合わさることによってね、これからクリエイターっていうものがね、どんどん民主化されていって、多くの人がイラストを描くとか写真編集するという時代になってくるというところでね、かなり期待できるなというふうにも先週思いました。
さて石川さん、今週の特集ですが、
ソフトバンクの寺尾さんに10月から始まった料金プランペイトクについて話を聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組の X、 旧ツイッターのハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのポストお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
ペイペイでお得に、ソフトバンクの新料金プランペイトクスタート。ソフトバンクは10月3日よりキャッシュレス決済サービスペイペイと連動し、料金に合わせてペイペイポイントが還元される新料金プランペイトクを開始しました。本日はソフトバンク株式会社より専務執行役員の寺尾博之さんにお越しいただき、この新プランについてお話を伺っていきたいと思います。寺尾さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。寺尾さんには8月にもお越しいただき、 Y モバイルの料金プランについてお話しいただきました。まさか2ヶ月
ぐらいしか経ってないのにまたゲストに来ていただくということで、まあこの番組まあ473回目ですけども、過去にはこんなことなかったなと、
初めてのケース
ですね、はい、初めてのケースというところで、寺尾さんね、かつてはまあ Y モバイルを目に見ていたのが、今ではまあソフトバンクを見ているといった形で、まあこういった形のまあご出演という感じになりました。改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず早速ですけども、新たに発表した、そしてスタートした新料金プランペイトクですけども、どんなプランなのか、まず簡単にご紹介ください。
はい、ペイして得する料金プランということで、ペイトクと名前付けさせていただいてますけども、はい、まあ、一番お得になる料金ペイトク無制限についてまずお話をすると、
はい、
ペイペイの通常の還元に加えて 5% というポイントをバックさせていただく料金プラン、さらにデータ通信についても無制限ということで、実質2480円でお使いいただけるような料金になっております。
実質2480円にするには結構大変ですよね。
そうですね、 5% 還元って申し上げましたけども、
はい、
最大で4000ポイントまで還元させていただきます、
は
い、
うん、
通常ですと8万円という金額になるんですけども、総務省さんの家庭消費支出調査という形で見ますと、だいたい月間平均が29万円ぐらいあるって言われてます、
はい、
でこの中でペイペイで支払えるお金カテゴリーですね、はい、これがだいたい18万円ぐらいあると。だから皆さん生活されてる中で、うん、通常の食品であったり買い物、まあ、いろんな衣服であったり買っていただく費用を合わせて月々18万円ぐらいの中の8万円まで使っていただけると、うん、最大の還元が4000円を取れるという形になりますし、もう一つそうは言ったって生活スタイルすぐには変わらないですよね、
うん、
ということで2月までの間についてはこれを3倍にするキャンペーンということで、 PayPay の通常の還元に加えて 15% これですと毎月2万7000円ぐらいお使いいただくと最大ポイントの4000円が取れるという形になりますので、まあ、通常の PayPay の今の平均金額が3万数千円と言われてますので、十分一般的なお客さんでも達する金額じゃないかなと思ってます。
でまあ、その無制限だけではなく、ペイトク30っていう 30GB と 50GB のペイトク50というものが存在するという感じですけど、そもそもこれなんでペイペイと料金プランを絡めようっていう感じになったんですか？
まあ、大きく2つ理由があるって、はい、1つは携帯電話とスマートフォンの料金サービスっていうのは非常にコモディティが進んできたなと思ってます、はい、端末も料金もほぼほぼ、うん、キャリアともに同じような形になってきて、ネットワークもようやく、まあ、我々も追いつかせていただいたということを見ると、ベースになるサービスというのもほとんど競争軸がなくなってきたという中で、我々としての特色を出したいということ、でもう一つはやっぱり PayPay というサービスが今6000万人の登録ユーザーを超えたというレポートがありますけども、まだまだやっぱり使い方という面では最大限使いこなしてないなと。で我々これからペイペイを軸にさまざまなサービスを出していこうという企画をする中で、やはり我々のスタッフ販売していただく皆さんがペイペイというサービス経済圏ということをしっかり紹介していただく上では、料金の中に組み込むことによってより分かりやすく、より使いやすくなっていくんじゃないかなと思って、今回の料金用意させていただいてます、うん、
ソフトバンクっていう中で言うとペイペイが結構フックになる可能性があるというか、他社からユーザーを取ってきやすい軸としてペイペイが生きてくるって感じなんですかね。
そうですね、やっぱり競争がこれからこういう軸に変わっていくんだろうなと、経済圏という戦い、新たなサービスの展開、これをする上では決済というのは非常に重要なキーポイントになってきますので、うん、そういう意味でペイペイというのは大きな軸になるんじゃないかなと思ってます、うん、
それで言うともう何でしょう、ソフトバンクのブランドとしてはあんまりそのもう商用料はY モバイルでお任せっていう感じなんですか？
そうですね、一旦の住み分けとしては大容量でペイペイがお得なブランドとしてソフトバンク、うん、で中低容量のところは Y モバイルという形でしっかり住み分けていこうかなというふうには思ってます、
うん、
ただ新たにスマホを始めるお客さんって当然出てきます、うん、それはお子さんなんか、
う
ん、これはソフトバンクブランドのデビュープランであったりデビュー割という形で、新たにスマホを使っている方っていうのは常々、ね、もうすぐ学割の季節やってきますけども、うん、受け手を用意してきますので、やはり家族全体でしっかりソフトバンクの中にとどまっていただけるような仕組み作り、うん、料金作りっていうのはこれからもやっていかなきゃいけないし、やってきたと思ってます、
うん、今回そのまあ月4000円 ね、最大でまあもらえるっていう中で、とはいえ8万円使わなきゃいけないっていう、ソフトバンクとしては決済可能としては月18万円ぐらいいけるんじゃないかっていう話もありますけど、かなりハードル高くないですか？
どうですかね。その、まあ、特にご飯ですよね。日常の食事を買うだけでも十分8万円っていってんじゃないかなと思うんですよね。家族が2人3人いらっしゃって、皆さん頭の中で計算されてると思いますけど、普通にまあ、ペイペイが使えるお店に行けば8万円っていうの金額は割と近いところにいるんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど。けど家族全員がペイトクに住むのはハードル高いですよね。
まあそれはそうだと思います。今回そういう意味でペイトク30であったり50であったり、はい、あるいはもともとペイペイ使わない方ももちろんいらっしゃると思います。で今回の新しい料金コースには従来のメリハリ無制限を少し改造しまして、メリハリ無制限プラスということで、ペイペイの還元のついてない従来の料金コースも残しておりますので、お父さんもしくはお母さんがペイトク無制限に入っていただいて、お子様はペイペイの決済ほとんど使わないので、でもデータ容量使いたいからということであれば、メリハリ無制限プラスに入っていただくと、こういうふうな使い方もできるんじゃないかなというふうに考えてますので、そのお客様の使い方とかニーズに合わせてやっていただくことによって、しっかりお得なところが作れるんじゃないかなと思ってます。
うん、そうですよね。だからまあこんなこと言っちゃあれですけど、ペイペイに興味ない人はメリハリ無制限プラスでいいなって感じですもんね。
まあそうなりますね。ただ我々としてはペイペイでお得になるということをしっかりお伝えできると、今までだとお隣のサービスっていう形ですから、我々の中でしっかりとペイペイカードであったりペイペイであったり、それ一つ一つのサービスをご説明する機会をいただけるというのも一つ大きなチャンスじゃないかなと思ってます。
ペイペイって最初の頃ってもう全然ソフトバンクしかあんまり出さずに、今オープンな感じで出していたのが、なんか去年ぐらいから急にソフトバンクならお得だみたいなことを言い始めてて、かなりこう言い方が変わってきたなって感じもするんですけど、やっぱりそこっていうのはこういよいよがっつりソフトバンクとペイペイくっつけるぞみたいな感じがあったんですかね。
まあ、がっつりくっつけるぞというか、決済としてはやっぱり便利で、その使いやすいというのは非常に重要だと思います。ですのであのペイペイとしてはいろんなところでペイペイが使えるようにということを今も地道に開拓進めてますし、便利さが非常に行き渡ったという中で、我々としてどう活用していくかと、ソフトバンクとしても新たな価値作りっていうのは求めてましたので、ちょうど両側が合うというポイントになってきたんじゃないかなと思います。
au のマネ活プランのことは直接言えないと思いますけど、まあ、出てきた瞬間どう思われましたか？
難しいなと思いながら聞いてました。まあ、ソフトバンクの話って実際には今まで売っていたメリハリ無制限ですね、ここの構造的には変わってませんので、そこにペイペイ使っていただくことお得になりましたということだけといえばだけなんですね。あの新たに何とか作っていただいて、何とか口座開いていただいてとか、そういう話ではないので、ハードルを少し下げてるかなと思います。
そうですよね。なんかね、お得な料金だと言われても、まあ、難しいと、じゃあ私はいいわって感じもなったりもするので、まあ、その辺はちょっとね、マネ活プランは結構
そこにフォーカス当てすぎない
いやいやいやいや、まあ、出た瞬間から難しいと原稿で書いてますし、それはもう高橋社長も知ってることなのでいいんですけど、まあそれで言うとやっぱりね、ペイトクはまあ、どちらかというと簡単な方に振ってるかなという感じですもんね。
そうですね。
その、まあ、最近で言うとドコモがマネックス証券を連結子会社化したりとかっていうところで言うと、今後ますます金融と通信っていうのは融合していくもんなんですかね。
流れとしては金融通信ってもちろんそうですし、さまざまなサービスがこう通信の上に乗っかると、まあ、スーパーアプリとかよく言われてましたけど、あの世界がやっぱり来ざるを得ないんだと思ってます。海外の事例見てもさまざまサービスをワンパッケージにしてより使いやすくと、やっぱり我々はいろんなサービス作ってくるんですけど、それを伝えるっていうことが非常に難しくなってきてるんですけども、スマホのサービスでも数えられないほどありますから、その中でどれが一番安心して使えて、どれがいいサービスだと、それってもうお客さんが選ぶのは相当難しくなってきてると思います。そういう中で一番簡単に使えるのは我々のサービスの中に乗っていただくということで、こう知っていただくことも できますし、便利さを味わっていただくこともできるんじゃないかなというのがやっぱ大きな流れなんじゃないかなと思います。でこの中で証券だ金融だとかいう小さく取るとあるのやったりやらなかったりすると思いますけど、全体の流れはそういうことじゃないかなと思ってる。
ショップのスタッフさん もう通信料金だけではなく金融のことも詳しくならなきゃいけないって感じですよね。
まあそう説明をしていただくのか、我々のアプリとかサービスの上に自然にレコメンドされてくる、ご提案されてくるような形が本当はベストだと思うんですよ。いろんなことをやってた中で新しいサービスが入ってきた時にふっとポップアップされて初めて使っていただくみたいな、そういう流れを作っていかないと、まあ、スタッフの皆さんが説明できる能力とか時間も限られてますので、ではパッケージ化していくというのはそういうところにもメリットが出てくると思います、
これまあ実際に10月から受付開始しましたけど反響ってどうですか？
非常にいい滑り出しですね。10月3日から今回ソフトバンクの料金とワイモバイル料金両方一緒に始めるということで、なかなかうちの販売していただいている皆さんにとってはちょっと大変だったと思いますけど、特にソフトバンク側の料金については非常に順調な立ち上がりかなと思ってます。
みんなもうある程度ショップに来るときにはどっちにしようって決めてるもんなんですかね？
まあ、まだまだ来ていただいて、やはり我々のスタッフの皆さんが説明しているというのがまあ実情です。携帯電話の料金とかサービスって一般のお客さんからするともう携帯電話が壊れたからちょっと考えてみようかとか、どこかでイベントをやっててチラッと見たらなんかお得そうに見えるねとかいうことで気づいていただくことが多くなってますので、それではまだまだ認知もこれからですし、そのサービスを理解して咀嚼していくのは時間かかるかなと思ってます。
今までって料金プラン選ぶときなんかデータ容量だけを考えてればよかったのが、プラスじゃあ決済どう得するかっていうところの軸も出てきて二極化が起きるというか、得する人はどんどん得するしなんかついていけない人はそれなりにみたいな感じになっちゃいはしませんかね。
今回の料金を始める前にソフトバンクユーザーならお得っていうことで、はい、スーパーペイペイクーポンであったり、エンタメ特典とかいろんな特典を実はやってました、これ伝わらないんですね。それこそ石川さんおっしゃってるように得な人は本当にそのサービスを一個一個集めて特に使われてる、一方でやっぱり伝わらないしなかなか興味を持っていただけないと利用される方が少ないと。で逆に料金に組み込むと必ず我々のスタッフがご案内させていただきますし、一番お得になると料金のパターンを必ずお話をしますので、そういう意味ではあんまり知らなかった方に知っていただく分にはむしろ料金に入れた方が知っていただきやすい、こうなんとかクーポンを配ってなんとかとかやり始めるとこちらの方がもう意外と広がらないし伝わらない、どこの業界もそうだと思いますけどね。スーパーでチラシ配っててもなかなかそのまま使っていただかない方の方が多かったりするんですが、逆にもうよく知ってる方はもう毎回同じクーポン使われてると、その辺のこう裾野を広げていく上でも料金に入れるっていうのは大きく変わるところじゃないかなと思います。多分ネカツプランも同じようなことを考えられて、どう裾野を広げるかっていうところで言うと料金に入れるっていうのは一つの解決策の一つかなと思ってます。
ペイトクの場合はペイトクにするとペイペイ使った時にそのお得になってる感が分かったりするような仕掛けってあったりするんですか？
今まさにリリース手前かな、いくらポイントをもらいましたということが我々とマイソフトバンクというアプリの中から、確認していただけるようになりますので、その何ポイントいただいていると、これ商売どれだけ取ってきたとかそういうことを見ていただけるようなアプリ作りとかユーザー体験をできるようにしていこうと思ってます。
今回最初の段階では 5% で、キャンペーン中は 15% の付与で、4000ポイントゲットしやすくなるという感じですけど、このキャンペーンって2月20日決済分までとありますけど、そこで終わっちゃうもんなんですかね？
いろいろ検討します
ね。やっぱりこの業界キャンペーンといつねずっとやってるパターンもあったりもするのでそこはね期待しておきたいかなという感じですよね。
やっぱりペイペイを使っていただく体験を最初時間が必要かなと思ってますので、その辺は工夫をしていきたいなと思ってます。
そうですよね。やっぱり8万って言われるとなかなかハードル高いですけどね。
8万円
どうですかね、まあ、自分自身、はい、週末に家のこう食品の買い物とか行くんですけど、うん、7、8万行きますね、うん、普通に家族3人4人いてお買い物すると、うん、家族全員が8万円行くことはないっていうのはもうおっしゃる通りなんで、うん、今回の料金プランでもその少ない方には少ないようにっていうふうなバリエーションを用意しますけども、8万円で済むご家庭の方が少ないんじゃないかなと思うんですよね。
まあ確かに毎日毎日支払いつつ、いろんなものをコツコツとやっていけば、まあ、いけなくない額ではないのかな。
意外と言ってますよ。
その要はスーパーってそれなりに根付いてる、要はイオンだったらイオンのカードで払ってるでしょうし、だからそこを引っぺがさなきゃいけないじゃないですかっていうところですよね。
そうですね。なんでそこはあの今回の狙いの一つでもありますよね。その皆さんの29万円って言ってた、あるいは18万円って言ってる使えるところはありますと、でどこを変えていただけるかっていうのは非常に大きなポイントだと思います。
ですよね。あとまあ今回の発表で、データの通信制限をするという話がありましたけども、はい、この辺ちょっとご説明いただけますか。
はい、今回ご提供させていただいているペイトク無制限とメリハリ無制限プラスでは、はい、少しだけデータ容量の考え方変えさせていただいてます、はい、でこれは1ヶ月のデータ使用量が 200GB を超えたときに通信速度のピック速度ですね、これを 4.5Mbps まで制限するという制限を入れさせていただこうと思ってます、はい、うん、でこれは今の段階だと全体の 0.数%、 0.3% ぐらいのお客さんがこれの規制に当たるということで、はい、ほとんどのお客さんには影響ないと思います。また仮に当たったとしても 4.5MB ですので、いわゆる HD 動画とかその通常見ていただいているものにはほとんど影響出ないと思いますというような形の規制なんですが、これ年々データ量が増えていくと、我々もそうですし、我々以外のキャリアさんもそのネットワークのバケツ割りとかいう言葉でいろいろ苦労していますけども、はい、ここをずっとやっぱ無制限にやり続けるのはやっぱり将来的なリスクが出てきていると、今は何の問題がなかったとしても3年後5年後10年後見たときに、まあ、一手打っとくべきだろうということで、今回 200GB を超えたときに 4.5Mbps という制限を入れさせていただくことで、将来的なこうサスティナビリティというか継続性をしっかり担保するための仕組み作りは入れたというのが中身です、
これごく限られた人がめちゃくちゃ使ってるって感じなんですかね。
そうですね、 0.3% の人が 6% ぐらいの全体のトラフィック使ってますので、やっぱりこういう人は濃いなという感覚はありますね。
よくそんな使えますよね
実際にこう動画を見てて、そこまでいくのは相当難しいんですね。だからやっぱりサーバー間をやったりとか、昔だとまあ P2P のサーバー間通信でっていうのは結構ありましたけども、そういうのも細々あるんだと思います、そういうのがやっぱりある程度カバーしていかないと、一般のスマホのお客さんにご迷惑をかけてしまいますので、そこは少しバランスを今回取らせていただいたという形になります。
まあそうですよね、この辺ってまあそんなに一般ユーザーに影響なければ全然あってもいいのかなっていう感じもしますし、ね、特定の人がいっぱい使ってね、周りに迷惑かけるよりも全然いいのかなっていうね、無理して使い放題っていうよりもサステナビリティ重要ですよね。
そうですねやっぱり我々やらなきゃいけないことの基本はネットワークつなげるですから、そこがこう継続的に投資もしなきゃいけないですし、メンテナンスしていかなきゃいけないと、それができる仕組み作りっていうのは絶対にやらなきゃいけないですし、そこが行き詰まった瞬間にものすごいご批判いただきますし、お客様離れてきますので、そこはあのネットワーク部門が本当に日々一生懸命やってるというのが本当のところですね。プレゼンは綺麗に喋ってますけど、中身は泥臭く一つ一つですから。
ですよね。あの無線は有限なので、こういった、ね、処置はあったりもするのかなという感じですね。まあ、詳細モデルの話聞いて何か感想ありますか。
あの今回のこのペイトクの話を聞いて真っ先に私の中ではこう医療保険みたいなプランだなと思いました。なぜかというと、医療保険って極端なこと言うと病気にならない限り得しないんですよね。でそれを考えた時にペイペイを使わなかったら得しないのかなっていうふうにやっぱり思いましたし、 で先ほどもちょっとお話にありましたけど、ペイペイって、まあ、私もそうなんですけど使ってないユーザーもいるじゃないですか、うん、ってなった時にそういう方にとってこう振り向かせる何かっていうのはやっぱり難しい部分はあると思うんです、まあ、人それぞれ理由は違うと思うんですけど、うん、なので、まあ、そういった点でメリハリ無制限プラスも残していただいてるっていうのは、まあ、結局のところユーザーがどれに納得して選ぶかっていうところにはなってくるとは思うので、まあ、それぞれの皆さんのお得を追求した時にどうなるかなのかなというふうに思いました。
そうですね、まあ、だから確かにねペイペイ使うわ使わないわって人もねいて当然ですし、ね、そういった人向けの選択肢もあって叱るべきというところだったりもしますので、まあ、だからその、ね、ソフトバンク全体 Y モバイル LINE も含めて全体で、まあ、どれを選ぶかっていう、まあ、世界観になってるのかなという感じですよね。最後にリスナーに向けてメッセージがあればお願いします。
はい、10月6日から新しい料金プランペイして得するペイ得プランスタートさせていただきました。ぜひペイペイの利用と合わせてご検討いただければなと思います。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはソフトバンクの寺尾博之さんでした。以上特集ペイペイでお得にソフトバンクの新料金プランペイトクスタートでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また X 旧 Twitter のアカウントは SPNO1MEDIASPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
今月発売になった OPPO の OPPO リノ10 Pro 5G について話を聞いていきます。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ガミッ。